戦況をもうとにかく互いに向かい合うと題して、吉高牧師からいただきます。皆さんおはようございます。去年の10月から始まりましたイスラエルのガザ攻撃、無差別空爆、無差別殺戮は、今なお止むことなく、もうガザでは4万人以上の人が死んでおります。何度も申し上げますけれども、パレスチナはその人口の半分が子どもですから、イノセント、無垢の人々、子どもたちを私はそう表したいんですが、本当に無垢の人たちがの2万人以上が無差別に殺されている、このような2024年の夏に、この夏に族長物語、特にヤコブの土地取得伝承物語を読むということは、私は大変危険を伴うと思ったりもしているんですね。言わずもがな、それはヤコブ、すなわちイスラエルですね、イスラエルにカナンの土地を与えるというこの約束は神様の約束であり、神様の祝福であり、ひいては今のイスラエルがパレスチナに入植したり強引な領土拡大をすることは聖書的に根拠があることなんだというふうに、現在の虐殺や侵略を正当化したり、国際社会が黙認してしまうことにつながってしまうからなんですね。カナンの土地をヤコブに与える、イスラエルに与えること、それは本当に神様が言う祝福、祝福の中身そのものだったんだろうか。カナンを独占する、ヤコブの子孫に占有させる、それは本当に神様の約束の中身そのものだったんだろうか。そのことに限りなく問題意識を持ちながら、今年はヤコブ物語と向かい合っていこうと私はしています。毎週のようにこんなちょっと苦しい心境を表明してからしかメッセージに入れない、それが今年の私の思いなんです。で、先週は時間を少し盛りだくさんだったので、宣教の時間をできるだけ短くすることに心がけましたので、視点を一つに絞りました。それは敗戦記念日を前にした主の日でありましたから、過去の罪責、過ちへの悔い改めを大変意識をしました。そしてもちろん日本の戦争の責任ということを意識しました。そしてその上で、人は許される場所、許されるべき場面に進みでなければならないんだという、その一点で、お話をさせていただきました。そのことをためらわないようにしよう、最初司会者がとっても良い導入、祈りをしてくださいました。それをしなければ、いつまでも相手とは引き裂かれたままなのであり、いつまでも自分の中にある、ある種の恐怖から自分が解き放たれることはないのではないだろうかという話をさせていただきました。そして今朝もその流れの中で、とにもかくにも共にお互いに向かい合っていくということが切り開いてくれる、そういう新しい局面のことを見つめようという、この一点でお話をさせていただきたいと思います。ヤコブは兄エサウから、自分が許されなければ先に進めない、とても怖いことだけれど、とてもためらいを伴うことだけれども、しかしそれをしなければ私は先に進めないということに言葉を決めて、覚悟を決めて、川を、ヤボクの私を渡っていきます。その後、お兄さんとの対面が 敵対的なものになるのか好意的なものになるのか、それは分からず疑心暗鬼を引きずったまま進んでいきます。でそれにしてもお兄さんと会うまでのこのヤコブのビビり方は相当なものです。しかもちょっといただけないのは、自分の家族を2つに分けて、いわゆるそばめとその家族を前列に配置し、愛する最愛の妻ラケルとその家族を最後尾最後列に配置して進んでいくところなどは、大変見苦しく、卑劣にさえ感じるのです。それだけヤコブが抱えてきた悔恨とか恐れはとても深く激しかったのでしょうけれども、読むのにとてもモヤモヤが残るところではあります。でもね、私聖書を読むときに、現代人の私たちが聖書を読むときにこのモヤモヤが残るっていうことをさらっと流してはやっぱりダメなんだろうと思うんですね。このモヤモヤがモヤモヤを持てるっていうことはとっても聖書と対話していく上で大切なことなんですね。でもこうした記述からしても、身分とかそばめを持つという制度のようなものが持っている深い差別や、そういう人たちに対するかなりひどい仕打ちというものが、これは古代の物語だというふうに笑い飛ばすこともできない、相当最近まで私たち日本社会も持ってきた、そういう人間疎外の歴史なんだということを理解しておくべきだろうというふうには思います。で、聖書を読んでモヤモヤしない読み方は、もしかしたらそのモヤモヤしない方がかなり危ないと言えるかもしれません。さて、最後の最後までお兄さんに対する恐れを胸いっぱいにしたヤコブは、7回も地面に座り込み、この平伏ひれ伏しながら進んでいったと記されています。ところがどうしたことでしょう。兄のエサウはヤコブを確認すると、向こうからこちらに走り寄り、強く抱きしめて切腹をしたっていうんですね。もう何の過言もなかったかのようにお兄さんから抱きしめられ、二人は接吻を交わし、心の底から泣いたというんです。互いに無言です。お詫びの言葉とか許しの言葉なども交わされていません。何を許すとか何が許されたかとか、そういうことではなくて、ただ引き裂かれてきたものが結び合わされるという瞬間が描かれています。ヤコブにしてみれば、苛まれてきた、あるいは苛ませてきた、そのことについての恐れだ、あるいは積もり積もってきたこの自分の中の罪の呵責のようなものがストンと落ちた、そんな瞬間だったのかもしれません。いずれにしてもヤコブは恐れなければならない、恐れて生きなければならないという生き方からこの日解放されたと言えます。で、それにしても気になるのは、エサウのこれまでに一体何が起こっていたのだろうということです。ヤコブの歩みとそのヤコブの心中をこんなに詳しく追いかけてきた聖書の記述なのに、エサウのその後、エサウに何が起こったかについては全く沈黙しています。ですから兄への在籍の呵責や兄への恐怖が まるでヤコブの一人相撲だったかのようにあっけに取られるほど、この両者の和解の場が訪れるんですね。先日の祈祷会、水曜日の祈祷会では、エサウに起こったことを自分は想像せざるを得ない、ズバリ水さんですけどね、今日の話にそれを引き込んでくださいましたけど、そのような感想が出ました。またエサウはもともとこだわりのない性格だったんだと思うという、そもそもスープと調子の特権を取り替えてしまうような能天気な人なんだというような感想も出たんです。あるいは結局エサウは特段何も失うものはなかった、だから許せたんじゃないかっていう分析も出ました。それぞれいろんな角度から聖書を読むというのは本当に楽しい作業です。ただ私はいわゆる許した側エサウ、一応ね、許した側エサウの心中を詮索するのはやめようと思いました。こんなにも寛大に許しをもたらすことができたエサウはすごいなという気持ちを、どこかでそのことも相対化していかないと、許すべきだ、許せる人になろうという人間モデルが奨励されてしまうからです。あなたは許すべきだ、あなたが許すべきだという勧めは、多くの場合抑圧されている人たちや被害を被っている人たちに向けられて語られることが多いんです。例えばですが、10年前私が関わった福島朝日町教会の問題、その問題に関わっていた時、加害者であった、ハラスメントの加害者であった牧師家族が間に入っていた私に散々ぶつけてきた言葉は、あなたはクリスチャンだろう、あの出て行った人たちもクリスチャンだろう、なぜ私たちを許さないのか、私たちを許せ、十字架のイエス様を信じているなら私たちを許せという訴えというか罵倒でしたけど、私はそれを浴び続けた。私は暗淡たる気持ち、悲しくなる気持ちでその言葉を受け止め続けました。加害側が許しを振りかざすのは、このようにおぞましいことなんです。そうではなく、私はヤコブの側、ヤコブの在籍の念、その自分の罪の呵責が、彼の罪の呵責が下ろされていくためには、相手が許してくれるかどうかわからなくとも、その相手に向かい合い、そこで自分のなしたことへの許しを求めていく、そのことはその人の、ヤコブにとってはヤコブの、私にとっては私の、それからの人生にとってとっても大切なプロセスなんだということを、そのことを見つめたいと思っているんです。そしておおよそ加害を背負った人間、つまり加害というものをしてしまった人間と被害を背負った人間との向かい合いは、このエサウとヤコブのように劇的に瞬間的に和解するなんていうことは、おそらくほとんどないのですけれども、しかしそれは一つの象徴として、在籍を背負って自分がないがしろにしてしまった人物や出来事に、その前に悔い改めて進み出ることが自分にとっての新しい道につながるんだということを心に留めたいと、この夏やっぱり思っています。思いがけなく ヤコブは迎え入れられました。思いがけなく、思いがけなく、つまり自分の力、自分の作戦によってではなくて、思いがけなく抱きしめられ、思いがけなく解き放たれていった。こういうことが人間に起こりうる。そのことを大切に見つめたいんです。エサウの寛大さというのは、私は思いがけなさ、思いがけなさ、私たちがふと出会うかもしれない思いがけなさの象徴として受け止めていきたいなと思うんです。今私たちは平和を祈る8月を過ごしていますから、今日の戦争と紛争にまみれ、あるいは戦争に向けて敵意と憎悪がどんどんこう強調されて、私たちも知らないうちにこのプロパガンダがなされているなと思うんですが、メディアを通じてなされるプロパガンダっていうのは、相手の得体の知れなさを強調し増幅させまして、相手への恐怖心を募らさ、まあ、させられていく。でやっぱりもう武器を持たなきゃ、武装を深めなきゃ、でお互いを牽制し合う。そして何かこう和解の手がかりというものをどんどんどんどんつかめなくなってしまうという、そういう悪循環に陥っていきます。私たち陥っているんですね、きっと今。でもやっぱりこれまでの歴史を振り返るならば、まあ、例えばキューバ革命とか、あの危機を寸前で乗り越えたとか、あるいはベトナム戦争の回顧録なんかをこう読んでいくと、この時こうしていれば、この時こうすることができたからというタイミングってなんかなんかあるんですね。それを見落としたりしていて悲惨なことになっていくんですけど、これまでの歴史の中でもふと仲介、仲立ちの助けを得たりして、まあ、同じテーブルにつく、同席をする、あるいはお互いの意思がこう本当のところが伝え合えられるということを通して、積年の憎しみが氷解していく事態に展開するということは何度も起こってるんですね。もちろんそれはすっぱりとお互いを信じてオープンにしてっていうことではないんですよ。歴史の中で起こってきたことも常にちょっとドロドロしていたり、相手に対する疑心を持ち続けていながら、あるいはこれがダメだったらこうしようという外堀を埋めた上でとか、逃げ道を用意した上でとか、まあそういう意味では大変見苦しくじりじりしながら、でもです、それでも向かい合おうとする、そういう場面に進み出ていくことによって、つまり互いが何らかの形で向かい合うことによって開かれていった道があった。それはまた歴史が私たちに証言していることでもあります。もちろんそのことも先ほどの許すべきだと同様で、何が何でも対面すべきだと言ってしまうと大きな問題にもなるんです。やっとの思いで加害者の支配から逃げ出して身の安全を守ってきた人に、逃げてばっかりいないで相手と向かい合いなさいなんてこう連れ出そうとすると、これは本当に必死で逃げている人、苦しんでいる人への暴力になります。まあ、先々週臼井和美さんが、ヤコブがラバンの元から、つまり、まあ、搾取されてきた場所から逃げ出した行為に着目をして、抑圧の場面からの逃避ということを通して、ようやく自立や自由、あるいは解放の道を踏み出すことができるっていうことはある、それを認めていいんじゃないだろうかと説いてくださったメッセージは、私は大切に受け止められるべき視点だと思っています。今かき回されて追い回されているミャンマーの民衆たちに、あるいは子供や家族を殺されたガザの人々に対して、ミャンマー国軍の前に出ていこう、 イスラエル兵士の前に歩み出ていこうなどというつもりは私はありません。でも逆はやっぱり言いたい、逆のことは言いたい。ミャンマー国軍があれほどの凶暴な民衆弾圧を続けなければならなくなっている、あのミャンマー軍が取り憑かれてしまっているその恐怖、イスラエルが今取り憑かれている、まあ、例えるならばエジプトのファラオが取り憑かれてしまった固くなさに等しい、イスラエルの固くなさはもう止まらなければならない、もう終わりにしなければならない、そうしなければあなたたちが終わる、世界が引きずられて一緒に終わっていく。だから今暴力を使う人々よ、暴力支配が遡らなければならない道は、自分が犯している過ちを知ること、自分の過ちが引き起こしてきた惨劇を直視すること、そしてそのことの前で膝を折りひれ伏し許しを請う、そのことだと思います。しかも許される、新しい場面に迎え入れられるということは、このヤコブ同様自分の作戦で作れるものではないということです。ここには思いがけずにという、どこからか用意された、それを神様と言ってもいい、あるいは多くの人々の祈りの力だったと言ってもいい、思いがけずに私が迎え入れられるということは起こる。でもそこには本当にたくさんの他者がいてくれたんだ、たくさんの人々の支えや祈りがあったんだ、それが必要なんだ。周りの人々の眼差しやあるいは考え方に戒められたり教えられたり導かれるということが誰も必要なんだと。そして何より相手がいるんだということです。そのような諸々の前で自分を低める、自分を低くしてやり直したいと懇願する。私はこのヤコブが7回も土下座をしながら近づいていったというこの7度のひざまずきを、まあ、そんなこととして連想したいなと思います。ヤコブの土地取得伝承という物語は、一見ヤコブへの祝福としてのカナンの土地の約束物語のように思えます。でも別の視点も受け止めることができます。ヤコブ物語はヤコブの独りよがりな欲望や独り相撲のように相手を恐れてもがいている葛藤、そうしたものがたくさんの人々の導きや祈りの中で、関わりの中で新しい道へと導かれていく、そのような人間の変革のプロセスの物語なんだというふうに理解してもいいのではないか、そのようにも思うんですね。今日あるいはこの箇所に出てこない、まあ、出ているんですが、表立って表記されていない登場人物はヤコブの子供たちです。実はヤコブの子供たちが振り返って自分の父祖のことを書いたのが族長物語です。表に出てきない、来ていない子供たち、この子供たちはやがてカナンのエドム人の子供たち、人々となるし、イスラエルの部族になっていく。でもこの時ヤコブとエサウが接吻をし抱き合ったというのは、子供たちが対立しないで済む道をその時作ったはずだったんです。子供たちに憎しみを譲り渡すことを、ここでものすごいドロドロした和解だったけれど、いただけないこともいっぱい含んだ歩み寄りだったけれども少なくとも子供たちに この対立の禍根を残さない、残す道を断ち切ったという出来事だったはずなんです。子供たちはそれぞれ別の道を歩むけれども、お互いにお互いを同化させていくような、支配していくような関係じゃなくても生きることができる、共存することができるんじゃないだろうかという、そのような道があるよということを示唆した物語だったんじゃないでしょうか。そのことこそ後の世代、後の子どもたちは聖書の隠れたメッセージとして聞き取るべきなんです。でも歴史の子どもたちは逆の聞き方をした。自分の父祖ヤコブはカナンの支配をしていいと神様から言われた、この聞き方をしている。歴史の子供たちです。私たちも歴史の子供たちです。歴史の子供たちである私たちは、歴史の親たちの本当に苦しみ抜き、血を流した、そして何か争いが終わったという、その出来事に学ばなきゃいけない、その出来事に学ばなければならない。そして何を学ぶのか、あの時こうしてれば勝ってた、それを学ぶんじゃない。私たちは一緒に生きなければならない。神様は私たちをそのようにこの地球に生かしてくださっているはずなんだって、それを私たちはどう学ぶのか。私たちはイエス様によって、聖書のあらゆる物語は共に生きる、愛し合って共に生きる、このメッセージが秘められた物語なんだということを明らかにしていただいたんじゃないでしょうか。イエス様に照らされながら族長物語を読み直していく、そのことも大切なことなんじゃないかと思います。今日どうにも動かしようがないかのような硬直したこの戦争状態、紛争状態、もう動かしようがないような、触りようがないような、そんな状態ですけど、それでも私たちはやっぱりこれはプロセスだ、諦めない、共に向かい合うことができる時に向かっているプロセスなんだと信じたい、そして祈り続けたい、絶望しないで祈り続けたい。ただ私たちは第三者として見つめ祈り願っていくのでもない。私たち日本に生きる者はミャンマーに対して、ミャンマーの民衆に対して在籍を負っている。ミャンマー国軍っていうのは元をたどれば日本軍が作った軍隊、日本軍の軍隊支配と民衆支配を継承した軍隊。ガザの人々に対しても本当にこのアメリカの傘の中で、イスラエル支持の陣営の中に私たちはいる。ミャンマーの民衆に対して、ガザの人々に対して、日本を生きる私たちは、私たちの方こそが何かを変革されなければならない存在なんだということを受け止めて、この度の虐殺や弾圧の、まあ、もたらしている側、温存させている側に連座してしまっている、そのことに悔い改めの気持ちを持ちながら、どうか私たちを含めこの世界が和平の場へと招かれますように、私たちの子供たちが平和を受け継ぐことができますように、そのことを祈る夏でありたいと思っています。お祈りをいたします。神様、歴史を思い平和を祈る8月を今も歩んでいます。主よ、ヤコブ物語から懸命にあなたの今私たちに向かっている御心は何かを 探したいと思って向き合っています。神様、イエス様によってあなたの思いを私たちに伝えてくださったあなたの心をどうかどうか受けていくことができるように、ためらいながら聖書を読んでいる私たちをけれどもどうか支えていてくださいますようにお願いをいたします。今戦火の中にあるガザの人々、ミャンマーの人々、ウクライナの人々、また本意ではなく戦いに駆り出されているロシアの人たち、神様どうか憐れんでくださり、助けてくださり、解き放ってくださいますようにお願いをいたします。人間の未来のために終わらなければならないことがはっきりしています。だからできるだけ早く終わることができるように導いてください。私たちの子供たちをどうか守ってください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。